レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
即決営業とマーケティングって相反するものだと思うんですけども、どっちを優先したらいいんでしょうか？
なるほどね、はいはい、あの両方やってきたから僕は多分答えを言えれるかなと思うんですけど、はい、即断即決の営業とそのマーケティングを重視したその営業のやり方とどっちの方がいいのかと、で今僕は個人的にもう間違いなくマーケティングを重視した方がいいですよということをまあ断言できますよと、即決営業の営業スキルっていうのはこれもなかなかなスキルが必要なものだから、なかなかね一撃で物を売る何百万もする商品を出会ったら売れるっていう人ってあんまりいないと思うんですよ。で結構できる人ってやっぱりその営業スキルがすごい人かなと思うんだけど、だけどこれからの時代っていうのはその時代的にねデジタル時代だし、簡単に情報が集まる時代だから、その営業マンが言ってね、お客さんがイエスって言って即決で買ってくれるっていうのは今後結構難しいんじゃないかなと思っています。なぜならさっきも言ってたようにね、その昔20年前30年前はその即決営業のやり方っていうのがすごくいいやり方だったからうわーって伸びてきたのであって、それなんで伸びてきたかっていうと情報がなかったからだよね。だから情報を持っている営業マンが情報強者になって、お客さんが情報弱者になってくるわけね。でお客さんもその情報を手に入れようと思ったら、もう手に入れる手段が新聞、テレビ、あとラジオ、雑誌、この4つぐらいしかその情報を手に入れることができなかったわけね。で例えば太陽光発電だったら、その太陽光発電がちょうどお客さんが、ね、考えたいと、太陽光発電興味あるなってなった時に、このテレビか新聞か雑誌かラジオでその情報を発信してくれないとお客さん自身はその情報を掴むことができなかったんだよね。だから営業マンの持っている情報っていうのがその唯一入出できる情報なわけで、その営業マンの情報を仕入れてどう判断するかっていう話になってたわけだから、そのなるべくね、そのなんていうの、営業マンから即決営業っていうのが成り立っていた時代だったかなと思うわけね。営業マンしか情報を持っていないから、お客さんは情報弱者で営業マンが情報強者で、で営業マンからの情報でしか判断ができなかったから、もうじゃあそれでお願いしますっていうその即決営業のスキルで売れることができたとは思うんだけど、だけど今は情報があらゆるところから情報を、ね、手に入れることができるからね、インターネットができて、でしかもモバイルまでスマートフォンができたから、その手元でもインターネットができますよと、パソコンなんか立ち上げなくても一瞬で情報を、ね、入出することができますよってなってきたら、営業マンが情報強者じゃなくなってくるわけね。お客さんも情報強者になってきたわけだから、その情報強者対情報強者になってきたら、その営業マンの情報だけで判断しなくても良くなってきたわけね。インターネットから情報収集することによってあらゆる情報を手に入れて、で取捨選択していって自分のいいなと思えるものを自分が判断できるっていう状態になってくる、自分が選べる立場になってくるわけだから、 営業マンが押し付けてくる商品とかね、押し付けてくる情報を鵜呑みにしなくてもいいと、むしろ逆に怪しいと思っているっていう風な感じになってきてると思うんだよね、はい、そうなってきたらやっぱり数ある会社から、たくさんある会社の中からやっぱりいろいろ調べなきゃダメだよなと、価格も含めてね、メーカーだとかそのメリットやデメリットも全部ひっくるめて、いろんな会社から見つけなきゃなっていうふうに思っている人が今の人はすごく多いと思います、はい、実際にうちにもそういうふうに来られる方もすごく多いし、一社だけで判断するのはやっぱりちょっと怖いんで、いっぺん見てもらえますかなんていう、やっぱり今でも来るわけですよ。それは何でかっていうと、やっぱり情報がね、あらゆる情報が手に入る中で一社だけで全てを決めてしまうっていうのはやっぱお客さんも怖いと思っているわけね、でしかも昔なんかさ、太陽光発電を扱っている会社なんてどうやって調べるのよって話をタウンページで開くしかなかったわけね。だから昔だったらさ、タウンページ見て電話しましたっていう人が本当何件かいたわけよ何人かいらっしゃったわけね。でその時タウンページにその広告っていうかね、載せてたわけなんだけど、ちょっと枠を大きくしてそのダイレクトレスポンスをやり始めた頃とかね、やってたりしてたけど、全然反応ないからやっぱりやめとこうかって言ってた矢先に一本ポーンと、どうやってうち知ったんですかって聞いたら、いやタウンページ見て調べましたとか言うタウンページ見て調べる人いてるんだみたいな人がもうはるか昔だけどね、そういらっしゃったわけね。だけど今どうかって言われたら、タウンページ見て電話してくる人なんてほぼほぼいないからね、ほとんどいないですよそんなの。やっぱホームページを見てお電話しましたとか、ホームページ見て連絡しましたっていう人はいてるけど、タウンページ見て連絡してきたなんて人はほとんどいないから、だからそれぐらい情報がなかったのよ。タウンページぐらいしかなかったのよ。太陽光扱ってる会社ってどこがあるんだろうって。でそうなったらうちがヒットしてきたっていうのはあったかもしれないけど、今はもう違うからそういうわけにいかないですよと。でじゃあ今マーケティングを重視するやり方ってどうかっていうと、これね、僕はね、売人から習えって言いたいのよ売人から習いましょうって。で実際マーケティングの方がうまくいっている事例が多いと思います。例えば、ベトナム戦争があった時、アメリカ兵ってアメリカ兵のほとんどがコカイン中毒だったんだって。あ、ヘロインか、ヘロインの中毒者だったんだって。アメリカじゃない、ベトナムに着いたらそのアメリカ兵 85% はヘロインを手に入れてたっていう話らしいのよ、もうそのほとんどがそのヘロイン中毒者だったんだって。でベトナム戦争もその映画とかでしか僕は、ね、あんまり詳しく知らないんだけど、その映画見てる限りやっぱドンパチがあってとかな、地獄の黙示録だとか、ね、プラトーンとかなんか今いろいろあるじゃない、あるんだけど、実際はそんなこともなかったらしいのよ。実際その何千人というアメリカ兵はその数週間、数ヶ月、もう時には数年とそのただ待機しているだけの時間を過ごしていたっていうのがあったらしいのよ。で暇だったからその、スポーツやったりとか体鍛えたりとかいろいろやってたらしいんだけど、そのほとんどがヘロイン中毒者になってたと。でなんでか分かる？ベトナムってなんかね、なんか黄金の三角地帯って言われるヘロインを製造している国、ミャンマー、ラオス、タイのこと三角地帯とかにあるらしく、その近くなのよ。だからヘロインが簡単に手に入るんだって。で昔はなんかナンバー3とか言って言われていて、そのあまり純度が良くないヘロインが大量に出てたらしいのよ。大量に摂取しなきゃいけないらしかったんだけど、ところがなんかヘロインナンバー4とかいうなんか純度 99% のすごい純度が高いヘロインが出回ってきたんだって。じゃあベトナムの人たちはどうやってアメリカ兵を、でもちろん兵士になるぐらいだからそのヘロインとは全く関係ない無関係な人生を送ってきたわけよ。でむしろ多分ちょっと燃えてたと思うのよね、国を守るみたいな、軍人だから余計。ところがベトナム行ったらヘロイン中毒になってくると。なんでかっていうと、もう簡単に手に入るんだって。で、露天商の人がどうしてたかっていうと、ヘロインをお試し用のヘロインをアメリカ兵のポッケにねじ込んでたんやて、無料でバンバンバンバン、いっぺん使ってみてくださいみたいな。で使っちゃうとその純度が高いせいで、その1回使った人の 54% がもうすでにすぐに中毒者になってしまうっていうわけだから、もう、ベトナムの人も分かってたんだね。だからヘロインをいきなり、これものすごくいいんだよと、 あなた買いませんかっていう、この多分即決営業がすごい人は、これを高い金額で買いませんか買いませんかって言って多分売ることができる人なんだと思うんだけど、でもそんなこと一切やらないと、あの露天商の人たちそんなこともう無料でプレゼントする、ガチャッ使ってくれと、でいらんかったら捨ててもいいみたいな感じでやってたと思うのよね。無理やりポッケにねじ込んでたらしいから、で暇やからやってみよっかって多分やるんやろうね、
はい、
でやったら 54% が中毒になってしまうわけだから、あとはほっといてもくれ、もうちょっとくれくれくれくれって言って、でものすごい高い金額であのバンバンバン売りさばいてたらしいんだよね、はい、うん、っていうことはさ、どっちの方が売るのが楽なんですかと。で 85% の人が、 85% のアメリカ兵が中毒になってるぐらいなわけよ。これはじゃあ一撃で売る人がすごい、すごいからそこまで行ったのかっていうと、多分マーケティングがすごかったからだと思うんだよ。無料でもうあのリピート来るのが分かっているものを無料でポッケにねじ込んでガサガサとやってくださいねみたいな、でやるから 85% もの人がそのヘロインを手にしたっていうことになってると思うんだよ。一撃であの俺だったら何でも売れますよっていう人がやっても、こんな 85% までそのアメリカ兵にさ、そのヘロインが行き渡るかっていうと行き渡らなかったと思うのよ。これ多分その一撃でたくさん、あ一撃で何でも売るぞっていう人よりもやっぱりマーケティングを駆使した方がたくさん行き渡るっていうのが、これも多分歴史が証明しているんじゃないかなというふうに思うわけね。でそのやっぱね、リピート性がある、中毒性があるから、そのもう、ね、しかも純度 99% 一遍接種したらもうやめられなくなるっていうやつを無料でポンポンポンポン分けているから、あのそのアメリカ兵が欲しい欲しい欲しい欲しいってなってくる。これやっぱりその多分マーケティングがすごいからそこまで広まったかなと思うの、ね、でどれだけ口達者な人がやっていてもそんな 85% まで行き渡らないと思うのよね。これがやっぱり差かなと思うわけで、ちなみにですよ、あのアメリカに戻ったアメリカ兵っていうのは、そのベトナムとはもうあの明らかに場所環境がガバッて変わってしまったから、通常コカイン、あヘロインの中毒者って、クリーンでいられる確率、もう一回再犯する確率って 95% なんて、もう中毒性が強すぎてやめれないらしいのよ。 95% の人は唯一 5% の人だけがやめれるらしいんだけど、でもアメリカ兵のほとんど 95% やめれたんやって。また中毒になって再犯する人って 5% しかいいんかったんやって、今までと全く逆やと。なんでかって言ったら、あの環境が変わったからなのって、ベトナムにいて、ベトナムに戻ると多分またヘロイン中毒になるんだろうけど、アメリカに戻ったら日常に戻ってくるわけだから、変な非日常のベトナムとは違うから、もうヘロインなんかいらないっていう風になれるらしいのよ。だからなんかその、中毒っていうのはその環境とかそういうのにあのものすごくあのなりますよと。タバコとかも一緒で、やめれない人っていうのはやっぱ環境を変えるとかどうのこうのっていうのが必要ですよと。特にものすごくヘロインってきついらしいから、意思の力でやめるっていうのが多分難しいんだと思う。タバコでもそうだからね、アルコールもそうだと思う。意思の力でやめるっていうのがなかなか難しいっていうのはやっぱ環境を変えるとかいろいろあるんだけど、それぐらいそのもうなんていうの、行き渡ることができるのはやっぱマーケティングの力かなと思うのよ。多分知らんかったと思うよそういうの。でも多分ベトナムの人たちはね、多分そういうマーケティングのこと知らなくても分かってたんやね、本能的に。マーケティング用語なんか知らなくても、これはあの、ね、ぐるぐるぐるぐるあの中毒性があるからっていうやつだと一緒だと思うのよね。例えば分かりやすいところで、あ日常で言っちゃうしまうと、あのヨーグルトの、あと僕がそうなんですけどね、ヨーグルトのあのなんていうの、ブルーベリーソースだとか、普通のヨーグルトだけではなかなか食べにくくなって、やっぱマンゴーソースとかヨーグルトソースとかソースをかけるとこう食べたくなってくるわけね。でむしろヨーグルト食べるときはもうこのソースがかけないともうやだっていうふうになってくるわけだから、じゃあもうソースがあの中毒になってしまって、あのいちいちセールスなんかされなくても買う買う買うみたいな、ヨーグルトソース買うぞみたいなとかがあるかなっていうふうに思いますので、その時にね、あのすごいセールスの人が聞いたら、ね、あの売れるとかじゃなくて、あのやっぱマーケティングを重視するとセールスしなくても売れていくっていう話だから、ホームページだとかそういう、なんていうの、24時間戦えるあのホームページとかランディングページとかに入れておく、ダイレクトメールとかに入れておくだけでその人がいなくても売れていくっていうのがマーケティングの強いところかなと思いますので、一人で頑張っていてもあのなんていうの、数は知れているっていうの、どれだけ制約率が高くてもやっぱちょっと一人の力では出てくる力が あの限界の、そうそう限界があるから、はい、やっぱマーケティングを使うとぐーっと一人では越えれない壁っていうのを簡単に越えていくことができるかなと思いますので、まあ、僕は個人的にはもうマーケティングですよと。しかもこのデジタル時代、
はい、
一人でセールスで口説いていくっていうよりかはマーケティングであのやっていった方が相性がいいと思いますからね。これからはちょっとマーケティングの方を力入れていった方がいいかなと思います。で、僕は太陽光発電のようなその即決営業じゃないと売れないとか言われていた商品を僕はマーケティングで売ることができましたよと。それがダイレクトレスポンス広告としてちょっと本と書籍としてもね、あの出すことができたので、まだ読んでない方はぜひ読んでいただければなと。僕はどういうことをやってマーケティングを使って太陽光発電を売ってきたのかっていうのが分かると思いますからね、まあ、ちょっと参考にしていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。